時は 20XX 年。今や誰もが憧れる職業となった声優は、需要と供給のバランスが取れなくなり、飽和していた。そんな声優戦国時代に生き残るべく、とある学校の小さな部活は立ち上がろうとしていた。個性とは何か、芝居とは何か、声優とは何か、今彼らは試される。
ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。私、福ちゃんこと副部長の稲葉和彦です。ということでね、今回も初期のももきゅんがお休みですので、羽田さんと一緒に番組を進めていこうと思います。
はい、声優部部員羽田亜美です。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
もう慣れたでしょ、2回目だしね。
いやー、慣れた。はい、
慣れてね、慣れて今年終わらせようよ。
そうですね、
気持ちよくね。
そうですね、
もう年末ですから。
いやー、もうほんと早いですね。
そう、ビシッと決めましょう、ビシッと。
はい、頑張りますね。
はい、頑張りますよ。あ、そう。ね、はい、年末ってことで今年の目標は、覚えてる？
目標ね。
なんか立てた？
いや、実は、この、明確に何を立てたかって覚えてないんですけど、
うん、
でもざっくり思ってたのが、ステップアップをする。
ステップアップ。
っていうことだったんですよ。
2016年は。
2016年は。
うん、できたのかな、ステップアップは。
できました。
お！
もうほんと、広く、うん、はい。
具体的に言うと、なんかどこからどうなったみたいなとかあんの？
ですね、こう、目標だったアニメに出られたっていうところがまず一つと、あとは今事務所のホームページにこう写真、顔の写真と名前を載せていただいてるっていうところが大きなステップアップですね。
めちゃくちゃ分かりやすいステップアップ。
いや、もう本当にこう、もう分かりやすいところでいいんです。とりあえずこう一歩何か違ったところに進んでいけたらっていうのをやっぱり思ってたんで。
いや、でも分かりやすくステップアップできたっていうのはすごいいいことですよね。
いや、もう本当そう思いますね。
俺もなんか前にも言ってたんですけど、
はい、
まあ、今年の目標はアニメに、確か僕の記憶が確かならば、名前付きの役でって言ってたかもしれないんですけど、でも出たことには変わりないんで、
はい、
まあ達成したんじゃねえかなみたいな感じですよ、本当に。
ですね。
はい。
はい。
はい、ということでね、はい、それでは早速始めていきましょう。
はい、
ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで、
よろしくお願いします。
この番組は、株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
改めまして、副部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、それでは早速ですが、育成プログラム開始いたします。
はい。
題して、ワンナップ大作戦！
グーン！
このプログラムは、月ごとに体験入部してくれる新人声優と一緒に、声優としてのスキルを一つでもいいから上げていく、スキルアップになるんじゃないのってことなら何でも挑戦していくプログラムになります。
はい。
はい、ということで、今回もこの二人に来ていただきました。名前かなたさんと、小泉豊校長です。どうぞ。
こんばんは、名前かなたです。
こんばんは、小泉豊です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き来ていただきましたけれども、前回ね、
はいはい、
とてもとてもためになるお話をしていただいて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますでございますよ、本当に。
まあ、まず、はい、ワンナップ大作戦に入る前にね、
あ、そうですね、
お便りが届いてるので、 そちらをこう読ませていただこうと思います。
お願いします。
はい、ラジオネーム春巻ケロス N9 さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
福ちゃん、新人声優の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
前々回の荒波さん襲来会、楽しかったです。福ちゃんはいつも以上にタジタジでしたねそれにしても番組スタートから1年というし、今までの振り返りを始めるし、今回で最終回ですなんて言い出すんじゃないかと楽しく聞きながらビクビクしていました。そこで皆さんが印象に残ってる最終回は何でしょうか。よかったら聞かせてくださいとのことです。
印象に残った最終回。
最終回、
僕最終回って、はい、なんかちっちゃい頃のイメージなんですけど、どうしても見れないっていうイメージです。
あー、なるほど。いや、 わかりますそれ。
そうだからどの最終回をとかじゃなくって、うんうん、最終回イコールどうしても最終回だけ見れないみたいな。
それはあれですか、その最終回見ると番組が終わっちゃうみたいな。
あ、違う違う、いつもなんかの事情で見れなかったりとか。
あ、そういう話ですか。
そう、なんか
タイムスケジュール的な話。
はい、なんか最終回だけずれちゃってたりとかして、時間が、うん、でなんか録画してたはずなのに全然関係ない囲碁とかが撮れてたりとかするみたいな
拡大スペシャルとかね、
みたいなことがすげえ多かったイメージですね。
あ、
なるほど。
金田さんとかは。
いや、私はですね、その好きだった、子供の時に見てたアニメで、うん、マジックナイトレイヤースっていう作品があるんですけど。
それこそうちのコナミパイセンじゃない
ですか。そうなんですよ、もう本当に。それのそのアニメ一期の最終回が、うん、もう、なんて言うんですか、ヒロインの絶叫で終わるんですよ。うん、そんなことってないよっていう、うん、でも悲しい悲鳴で終わるっていう、もうなんか内容をこう言ってしまうと、なんかこう見てない人に申し訳ないので、あれなんですけど、はいはいはい、うん、子供心になんか、こんな悲しい終わり方があっていいのかっていう衝撃の最終回でした。
なるほどね。
気になる方はもうぜひ、小波先輩の演技を見ていただきたいのと。
アンジーこと、名前さんは。
私はそうですね、なんか、まあ、好きな最終回の話なんですけど、はい、デジモンアドベンチャーの初期が大好きでして、それの最終回でもう、号泣した思い出があって。
なんで号泣した？
私、そのデジモンアドベンチャーを最終回が一切見ていなかったんですよ。
え？ちょっと待って、逆に。なんで最終回だけ見て号泣したの？
それがですね、はい、日曜の朝にやっていて、私、はい、朝起きるのがちょっと苦手で、子供の頃から。はい。で、珍しく、まあ、早く起きて、テレビをつけたらちょうど最終回をやっていて、最終回しか見ていないのに、その、それまで旅を続けたであろう子供たちとデジモンが離れ離れになるっていう最終回だったんですけど。
なるほどね。その頃から、じゃあ名前さんは妄想力が高かった。
妄想力が。
そうですね。お褒めの見てない部分は。
誇張は。
誇張はですね、ちょっと違うんですよ、アプローチが。なんかね、はい、自分がやった作品の最終回とかをなんか思い出しちゃった。最終回っていうフレーズを聞くと。
はいはいはいはいはい。
ずっと前に NHK にようこそ、日本引きこもり協会にようこそっていう作品をやらせてもらっていたんですけど、
はい、
ちょっと気合を入れすぎて、最終回で死ぬな俺ってずっと思い込んじゃって。
死ぬなって、
死ぬな。
体がってことですか？
いや、崖から飛び降りるシーンがあったんですよ。
はい。
で、小説版を読んでも、なんかね、その時の主人公の気持ちが分からなくて、
はい、
その気持ち探しみたいなことをずっと探しながらやっていて、あ、これ俺、この大切に、その、なんていうんですかね、不幸にな目にばっかり会ってた、生涯の美咲ちゃんって女の子の身代わりに、自分が崖から飛び降りるみたいなシーンを演じ終わったら、俺自分どうなっちゃうのかな、みたいな風に思い詰めていて、まあ結果死ななかったんですけど。
そうそう、今ここにいますからね。
そうそうそうそう。だからね、なんかそういう風に一個一個自分が、なんていうのかな、担当させていただいた役とか、ストーリーの最終回とかを、やっぱ思い出しちゃいますね。
そういう作品をやりたいっすね、なんか。
そうそうそうそう。
やっぱり。
役者さんならではの最終回の印象ですよね。
やっぱ覚えてますよ。俺特にシリーズものにがっつり関わらせてもらってたことが多かったので、特にそうですね。
いやー、感慨深いもんなんすかね、やっぱり最終回とかだと。
いやー、なんか人によるんでしょうけれど、俺はあんまり切り替えがパッと効かない方なので。やっぱ思い入れもね、その作品への愛も誰にも負けねえみたいな風には思っていましたよ、確か、
はい、うん、うわー、やりてえそういうの、
ね、いいよね、それこそ役者冥利に尽きるよね。
いや、間違いないです、本当に、
はい、
いや、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。
はい、ということで今日はワンナップ大作戦特別プログラムということで、はい、小泉豊校長によるボイスサンプル収録実習でーす。
校長だもんね、俺。
そうですね。はい。オサです、オサです。
オサですね。
はい。そういう年になってきたんだな。
はい。まあ、そんな感じで、はい、ボイスサンプルというのは、はい、声優の名刺代わりとも言える宣伝材料ですね。
はい。
宣伝素材です。
はい。そうです。
はい。なんで、自分の特徴やお芝居の幅を示すために、うん、ナレーションやキャラクターのセリフを吹き込んで、うん、ホームページのプロフィールに載せたり、うん、CD やテープにして、オーディションなどに送ったりする。うん、ものです。はい。
はい、大事なものです。
で、これをね、はい、今日は実際に撮っていこうと思います。
この場で？
はい、実習です。
この場で。
実習なんですよ。
この場で。マジでか。みんな途中で声出しちゃダメだった。
そうですね。そういうこと？
あったの音がね、今回はね、完全に実習ですので。
はい。
まあ、どういう文をね、読むのかっていうのを、まあ、今からこう、さらっとお伝えしようかと思います。
はい。
こちらですね。
今なんとなく聞こえてますけど、こういうペラみたいな。ペーパーの。
はい、もう探しました
。めくってますね。
ダメですよ。はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
キャトルステラでは自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず吹き替えや CM などあらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。
作品の意図を的確に捉え、音声収録、音声編集および演出制作を行い、より魅力的な作品に仕上げるお手伝いをいたします。予算に応じて様々なプランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください、はい、という感じでね、
はい、
はいはい、
こんな感じのやつを今日はアンジーこと名前さんがこれを、はい、これにチャレンジしていただくといった形ですね。
そうですね。
で、はい、僕は何をすればいいんですか。
こちらはもちろん、ディレクションというか、ディレクションって言ってもわかんないか。なんつったらいい
です
か、
ね、読んだ文をこう、はい、こういう風にした方がいいっていう感じで修正していただくアドバイスをしていただく役を。
ああ、いつもやってるやつ、ね、
そうですね。
そうですね。なるほどね、わかります。
実際に受けているものを今この場でやっていただきます、
ね、それを音響監督って言うんですよ。
はい。
あと音響ディレクターとかね。
はい。
そうそうそうそう。それで週が7日しかないのに、俺は週7日ここに来て。
あ、やばいやばい。ごめんなさい。やめましょうやめましょう。
広がって
はい、じゃあ早速ね、名前さんの方に、名前さんの方にというか、名前さんに、今の文章を一度まず読んでいただいて、そこから、小泉さんに、ちょっと、ありがたいお言葉を、はい。いただきましょう。
ありがたいお言葉じゃなくてダメなの？
はい、修正をね。
はい、わかりました。
頑張ります。
はい、はい、お願いします。
はい。キャトルステラでは、自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず、吹き替えや CM など、あらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。作品の意図を的確に捉え、音声収録、音声編集及び演出、制作を行い、より魅力的な作品に仕上げるお手伝いをいたします。予算に応じて様々なプランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
はい、以上でーす、はい。それちょっと僕気になったんですけど、
はい、
普段、なかなか音響監督さんの前にいるってことないじゃないですか、目の前にいるってこと。
ね、
読んでる時に、目の前で、こう、文章に小泉さんがチェックを入れてるんですよね。すごい、すごい、これ、新しいなと思いました、今。
いや、だいたいこっち側はそうだよ。
あ、そうですか。
そうだよ、こっち側は。言えてなかったところとか。
あ、まあそうなんですけど、はい、目の前でそれを、が見えるところにあるっていうのがな、ちょっとなんか珍しいっていうか、
ちょっと新鮮でしたね。
なかなかないなと思って。
自分が普段こうされてるんだなって思いましたよね。
そうそうそう。
小泉校長に。
じゃあ早速、小泉校長によるディレクションお願いします。
お願いします。
これさ、
はい、
ハードル高えよね。
僕も思います、それは。
聞いた人がさ、あ、あれじゃねえ、あいつあんな程度のことしか言えねえんだみたいな、思われても困るしさ。かといってなんか言いすぎてもなんかちょっとなあの人偏ってるねって思われてもあれだし、
実は一番小泉さんにプレッシャーがかかる。
そうだよね。
これ
だからプレッシャーっていうかハードル高えなって思って。なのでね、ちょっと、はい、なんだろう、全体的に形を整えてどういうところを中心に我々が見るかみたいなところを、
はい、
ちょっとディレクションっていうかアドバイスに近い形で言っていこうかなと思います、はい、まず全体の流れを通して、これだとほら企業用ナレーションに近いじゃないですか、
はい、
まず文章の内容を的確に聞いてる人に届けないといけないと思う、
はい、
だから世界観っていうか雰囲気的に言うとちょっと暗くない？
はい、もっと明るく、
明るくっていうかね、どういう風に伝えてもらえるとこの文章をより的確にちゃんと内容を理解できるかなっていう視点に立てるともっと良くて、
はい、
そう考えた時に女性じゃん、名前さん女性でしょ、
はい、
どういう女性の声で聞かされると安心して聞けるかな、
安心して柔らかく、
うん、そうだよね、
はい、
だとすると今ちょっと硬くなかった、
はい、
硬くてもう少し柔らかくってことは優しい口調で、それこそご老人、ご年配の方とかお子さんでも内容をきちんと一字一句違えず理解できるように、速度的にはじゃあもうちょっとゆっくり柔らかい方がもしかしたらいいかもしれないですね、
はい、
でキャトルステラの素の音がちょっと滑っていたのでキャトルテラみたいになっちゃってたの、
はい、
キャトルステラ、
キャトルステラ、
うんだね、ルの音がちょっと飲んじゃってるのかな、
はい、
キャトルステラ、キャトルステラでは、
キャトルステラでは、
うん、そうだね、テラではがちょっと流れちゃってる、
はい、
だと、あとアニメって言ってたんだけど、これは多分イントネーション的にアニメ、
アニメ、
うん、あの音が高いです、
はい、
アニメかな、 で、ここさ、句読点を見ると3箇所なの。ジャンルの音響制作を受けたまわっておりますで一度分節が終わり、お手伝いをいたしますで一度分節が完了し、ぜひお気軽にお問い合わせくださいで文章が完結してるでしょ。
はい。
だから3センテンスでこの文章は二の四のろの8行構成されてるのね。
はい。
ラスト、ぜひお気軽にお問い合わせくださいみたいな風に最後語りかけで若干チェンジオブペース使って緩急みたいな言い方もするんだけど、エンディング感、ほら昔話で言うとさ、だとさ、めでたしめでたしってやるとほら終わった感じがするでしょ。だから、
はい、
そう、それを緩急とかチェンジオブペースって言い方をするんだけど、ぜひお気軽にお問い合わせくださいみたいな風にやると終わった感がするよね、
はい、
なんか続いちゃうかなって今だと思っちゃうの。
おお、
で、
二の四の五行目、演出制作を行い、これさ、おじゃん。
はい。
制作を行いになってるのね、今。制作を行い。
制作を行い。
そうだね。
はい。
だったら自分でブレスを置いて間を開けちゃうとかして、制作を行い、みたいな風に、ちょっとずらしてあげても、ひらがな二文字にちゃんと分離できるじゃない。
はい。
二の四のろの七行目。予算に応じて、予算にっていう風に、予が今高かったので、予算に応じて。
予算に応じて。
うん、で、カタカナでほら、イントネーションのさ、本とかを見るとわかると思うんだけど、あれの読み方実はなんか声優さんとか声優志望さんでわかんない子が意外といてびっくりなんだけど、予算、ここだね。2個目と3個目が高い。あと、プランっていう風に、最近の流行りで平板でもらってたんだけど、様々なプランをご用意し、
プラン、
うん、様々なプランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。みたいな風に言うといいかな。
はい、
ぐらいのところで、まずもう一回やってみましょう。
はい。
はい、どうぞ。
お願いします。
はい。
キャトルステラでは、自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず、吹き替えや CM など、あらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。作品の意図を的確に捉え、音声収録、音声編集、および演出、制作を行い、より魅力的な作品に仕上げるお手伝いをいたします。予算に応じて様々なプランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
うん、だいぶ良くなったんじゃん。でもなんかちょっといっぱい俺が言っちゃったから意識しすぎ
て、
ね、ごめんね、いっぱい言っちゃった。
すいません、ありがとうございます。
この一瞬でだから難しいですよね、確かに。
でね、今何がさっきと違うかっていうと、言われたことをやらなきゃって思ったから、
はい、
息が上がっちゃってて、はは言ってなかった。
はい、すごく言いながら苦しくて、
ね、酸素が、
はい、
その苦しさがそのままこっち聞いてる人に届いちゃってるから、なんかね、言われたらね、あ、ダメだったんだって思うんじゃなくて、あ、じゃあプラスでこういうことをしていけばいいんだっていうふうに、ポジティブにポジティブに捉えた方がよくて。
はい。
あ、全部否定されちゃったんだみたいに思うと、どうしても人間ネガティブに寄ってっちゃうじゃん。でも、欲しい人は多分明るく欲しいんだよね。
うん、
聞いてる人はさ。
はい。
キャトルステラでは、自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず、吹き替えや CM など、あらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。今のだと、ほら、息が続かないからさ。
はい。
後半がちっちゃくなっちゃってるの
ね。そうですね。
だから、息は吸っていいんだよ。
いや、そうですね。すごい、言われてることが、染み入るというか、もう本当に。
染み入る。
なんか
染み入る。どういうこと？
なんかこう、自分でも、
すぎて、
そう、なんかこう言葉で言い表せられなかった部分をすごく的確に言っていただけるので、あ、そうやって直せる。
あれですよ、もしかしたらケチつけてるだけです。
いやいや
そんな。
基本的に具体的だし、やっぱその、うん、何をどうするのかっていうのが、その抽象的じゃないからありがたいなっていう。
あ、俺なんかそんな風に寄っちゃうみたいですね。なんか人によるんですよ。
はい。
なんかもっと甘い感じで欲しいとか、わびさびのね、わびを抜いてくれとか。
お
俺もね、困ったことがあって、
はい、
音響監督さんとかね、音響演出さんからのオーダーで、
う
ん、だからラーメン食った後っぽく色っぽく欲しいんだよね、みたいな。なんかちょっとよくわかんない。どういうことだ？ラーメン食った後色っぽくはないだろう。でも役者の仕事ってそれに対して、ほら、はい、具体的ではないイメージを具現化していく仕事じゃない。
はい。
だから自分なりにその言葉を捉えて、私はこう思いましたって芝居を、なんだ、また真面目な話をしてるぞ。
ありがとうございま
ます。あらーです。
このままでいいのか、ステラジは。よくない。乃木坂がさ
あとさっき僕思ったんですけど、はいはいはい、今、修正というか、アドバイスいただいてるときに、はい、多分何行目とかっていうのが出てたんで、ちょっと僕この文章を放送の後にツイッターとかに載せようかなって思います。
ああ、別に。
そうすると皆さん、ちょっと
ね、これぶっちゃけあれだからね、うちのね、会社のね、ホームページに載っかってる、ね。
自社の宣伝ですよ。
そうそう、自社の宣伝ですからね。
はい。完全に読んだら、あ、これ自社の宣伝じゃねえかと。
そうそうそう。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
じゃあ、ラストにもう一回だけやってみようか。
はい。
で、ポイントのその3ぐらいなんだけど、実はね、はい、マイクとの距離が今ね、頭うなずきながらやってから若干ブレてるの。
はい。
でね、これ、こういうね、ナレーション系のやつ、硬い文章を柔らかくちゃんと伝えるんだったら、ほら、耳の返しもあるから分かりやすいと思うんだけど、今ね、はい、僕ね、ラジオだと分かんないと思うんですけど、マイクに若干寄ってるの。
寄ってます。
で、自分の声がこの距離だと適正に一番よく取れるって距離を俺は知ってるのね。で、売れてる役者さんとかベテランさんはどうもそこら辺をよくご存知みたいで。ここで、キャトルステラでは、自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず、吹き替えや CM など、あらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。作品の意図を的確に捉え、音声収録、音声編集、みたいな。感じで今離れたからブワッとしたでしょ。
はい。
だから一定の距離をずっと保って腹筋で音支えるといいみたい。
はい。
でもう一回やってみようぜ。
お願いします。行
きます。よーいどん。
キャトルステラでは自社スタジオを運営し、ゲームやアニメに限らず、吹き替えや CM など、あらゆるジャンルの音響制作を受けたまわっております。作品の意図を的確に捉え、音声収録、音声編集及び演出、制作を行い、より魅力的な作品に仕上げるお手伝いをいたします。予算に応じて様々なプランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとう。ちょっと良くなったかな。
はい。
もっともっとよくできるところがたくさんあるから、もっともっとそういうところをね、なんかリテイクっていう形で返して、はい、みんなが、僕が満足するとか、名前さんが満足するっていうことではなくて、聞いていただけるお客様に提供するものだから。
はい、
そう、その人たちが、あ、これはずっと聞いていたいな、みたいな風に思ってもらえるものに、こう、レベルを上げていこうっていうのが、俺たちの仕事ですよね。
はい。はい、ありがとうございます。
やっぱりためになる話だった。
マジでか。ね、じゃあ、ためにならない話もしようか。
それは収録終わった後で。
はい、
はい。はい、ということで、これからも実力を兼ね備えた声優になるべく、スキルアップを目指していきます。以上、ワンナップ大作戦特別プログラムでした。
ステラ、新人声優育成委員会、ステラジオラジオ。
お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間です。
ここでステラジからのお知らせです。
現在東京 MX テレビ愛知放映中のアニメ信長の忍びに上原あかり、羽田亜美、松井美智が出演しております。また来年1月8日より東京 MX サンテレビで放映予定のにゃんこデイズに荒波和沙、上原あかりが出演いたします。ぜひご覧ください。
来年1月27日から29日に中目黒金ケロシアターにて朗読劇ザ・ライブリーディング武装少女マキャベリズム、演出小泉豊、出演大橋あゆる、大久保愛子、桜岡舞他で上演されます。チケット販売中ですので公式ホームページをぜひご覧ください。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなど何でもいいので、ぜひ番組宛てにメールを送ってくださいね。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方にぜひ送ってください。
はい、
はい、よろしくお願いします。お願いします。
ということで今回の放送もエンディングになってしまいましたが、
はい、
今年最後にねあのお便りが来てるのでそれをねちょっと羽田さんの方に読んでいただきましょう。
はい、ラジオネームトッカーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
福ちゃん、新人声優の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもステラジ楽しく聞かせていただいています。今回、思い切って初メールします。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。11月8日と22日の荒波さんが登場した回はとても面白かったです。フリートークを聞いて、いろいろな意味で、やはり荒波さんはすごいなぁと改めて感じました。またゲストに来てくれる時を楽しみにしています。今後のステラジも楽しみにしていますので放送頑張ってください。
はい、というね内容のメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあなんか荒波さん回結構やっぱ人気なんですね。
そうですね、
荒波さん回って
荒波さんが来て来た回という
か、あーそれなんかね世界みたいな
荒波さん回
それワールドワイド的なこと。
いや違います、違います。いやもう負けねえぞ。荒波荒波って言われてるだけじゃねえんだからな。
ちょっと待ってください、今呼び捨てにしました。
いやしてないですよ、全然してないです。
先輩
を、先輩全然してないですよ。
先輩を、
いやいやいやしてないですよ、してないです。
稲葉さんがそういうことなら
はい
お伝えしておきます。
いやいやいや、これ伝えしときますっていうかあの流れちゃうんですよね。
そうですね、
あーそっか、俺も今年で最後かなって。で
やめてくださいよ。
お前、そうですよ、演技でもねえな。
いや本当ですね、すいません、すいませんでした。
今年ラストだぞ、これで最後だぞ。
いやいや、これで終わっちゃいかん。
そうですよ、ちゃんとね来年も頑張っていきましょう。
いや頑張っていきますよ。
じゃあ
ステップアップです。
目標とか言えばいいんじゃん。
おお、せっかくラジオで言うんで、うん、あのいやまあ福ちゃんすごいなっていうメールをあのいただくっていう。
はい、ありがとうございました。
そうですね、まあ今年よりもさらにステップアップして、はい、こうアニメに役付きの名前付
き、はい、ありがとうございました。じゃあ次の名前さんでカップ、
はい、今日せっかくですねアドバイスいただいたので、はい、ぜひ私もステップアップして、はい、一作品でも多くお仕事いただけるように、はい、ニーズに応えていきたいです。
なんかね
え
なんかね面白くない。
ああ
、もうちょっとなんかさこう個性みたいなものを出してった方がいいと思う。
個性、
個性、じゃあ今年の目標は個性を出す。
今年はもう終わり
です。すいません。
今年はあと何日かしかないですね。
来年の目標は
2017年の目標ですね。
2017年か。
誰よりも食うとかさ。
デブっちゃう、デブっちゃう。
カプリコの話かな。
そうそうそうそう、あ、カプリコはね、もう、一日一個。
はい、ありがとうございます。
あ、やっと。そう、校長の2017年の目標を聞いてないです、まだ。
はい、俺、ね、大体、年始とか、大体2、3年規模で目標を立てるんですけど、は
い、
大体1年目で叶うんですよ。
はい、おぉ、
すごい。
すごいやつじゃないです
か。キャトルステラに入ってからスタジオを持ちたいなって思ったら、なぜか2つできて。
そうですね、2つ。
ただこれをね、もっともっと拡大していって、はい、なんか、あれですよ、まだ研究生から上がったね、はい、預かりの方も4人、1期生なので、こういうふうにどんどん勢力を拡大していきたいなっていうふうに。ずっと思ってます。
いや小泉さんがそれ言ったらもう来年ぐらいやばいことになってんじゃないですか。もうい
やそうですよね、
もうすでにやばいことになっているがな。仕事的には
ありがたい話です。はい、
はい、
この番組は第2第4火曜日夜8時30分から9時に放送されています。次回の放送は1月10日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは FM 浦安のホームページをご覧ください。はい、ということでね、そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
名前かなたと
小泉豊でした。
それではまた来年、
またね、良いお年を。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。